本日の聖書箇所を朗読してまいります。本日の聖書箇所は新約聖書ローマ人への手紙の15章4節から5節の御言葉です。新約聖書ローマ人への手紙の15章4節と5節です。共に読みたいと思います。昔書かれたものはすべて私たちを教えるために書かれたのです。それは聖書の与える忍耐と励ましによって希望を持たせるためなのです。どうか忍耐と励ましの神があなた方をキリストイエスにふさわしく互いに同じ思いを持つようにしてくださいますように。アメン。この御言葉の箇所より聖書の目的という題目で国村牧師より御言葉を取り継いでいただきます。
私が初めてクリスチャンの方から聖書をいただいたんですけども、そのちょうどその聖書をいただいた時に霊的に飢え渇いていたわけですね。世の中のことがあまりにも虚しくてですね、もう何をやっても本当に満足するということがなく、喜びを味わっていたとしてもそれは一時的であって、またすぐにその喜びは消えてしまいますから、本当にどうしたらいいんだろうと、どうやって生きていったらいいんだろうと、そういう言葉で口に出して表すことはしなかったんですけども、心の中で本当にこれからどうしたらいいんだろう、ちょうど20歳を少し超えた頃ですから、どんなふうにこれから生きていったらいいんだろう、そういう思いで生きていましたから、クリスチャンの方が私に聖書をくださった時に貪るように聖書を読み始めました。で、最初はただの本、一冊の本をいただいたという感じなんですけども、何か宗教をやろうとか、そういう意識、そういう思いは全くなくですね、聖書が何かということも一切わからないで、そのクリスチャンの方が旧約から読むとちょっと難しいかもしれないから新約から読んでみてくださいと、マタイの福音書から読み始めたんですね。で、新約聖書が終わったら次詩編を読んでくださいと、で、言われたように今度は詩編を読んで、箴言、伝道者の書、そのように順番に読み始めました。で、一冊のただの本だと思っていたんですけども、しかしただの本ではなかったんですね。ただの本ではなかったということはどういう意味かというと、一回、ただ一回読んだだけ、特にその御言葉を自分で覚えようと暗記するような、そういう気持ちも全くない、ただ読んだだけ。しかし必要な時にその聖書の御言葉が自分の中にこの思い起こさせられる、不思議だなと思いました。神様の神様の御言葉とかそういう意味も全くわからないのに、私にとって一番必要な時に一番必要な御言葉がその心の中に思い起こさせられる、これは何なんだろうと、すごく不思議な感じでした。つまりその聖書の御言葉が私の人生を少しずつですけども導くようになっていったわけです。その御言葉によって私は歩いていくっていうか、その御言葉に従っていくっていうか、全く当時教会に行っていなかったのにもかかわらず、自然にそういう感覚が自分の中に生まれてきたんですね。ちょうどその頃は旅をしていて、必ず自分が必要だったものは何かと言ったら地図なんですね。どんなものでも地図がなければ旅はできないですね。本当にこう略図のような地図もありますけれども、全く地図を持たないで旅に出ることはできない。それが旅人に必需品であるように、人間は生きていくためには聖書がなければ実際には生きてはいけないんだということがはっきりと分かったんですね。今でも多くの人々は聖書をなしに生きていますけれども、つまりそれは人間が生きる道がわからないということなんです。聖書がなければどう行ったらいいのか、生きる道が見えないということなんです。自分はどこから来て今自分がどこにいるのか、その現在地がわからない、自分の現在地がわからないということは どの方向に行ったらいいのか、その方向がわからない、つまり聖書のない人生っていうのは全部的外れな生き方をしているということです。罪という言葉のもともとの意味は的外れという意味ですから、自分が罪人だということが分からなかったとしても、聖書がなく人生を生きているということは全ての人が的の外れた生き方をしている、神様とは全く関係がない生き方をしている、 それが聖書がないということなんです。です。また聖書があってもそれを知識としてただ覚えているということ、それもまた全く意味がないということです。聖書を研究するとか聖書を学ぶとか、神様はそのような目的のために聖書を私たちに与えてくださったのではないんですね。何のために神様が私たちに聖書を与えてくださったのか、それは第一番目に、聖書は鏡のようなものだということなんです。皆さん今日起きて鏡を見て教会に来たと思うんですね。自分はどんな顔をしているのか、どんな服を着ていったらいいのか、鏡を見て一応整えてきたと思うんです。鏡がなければ変な格好をしてきたとしても、顔に何かついていたとしても自分ではわからないですね。相手の人になんかおかしいよって言われるだけで、それが鏡の役割です。聖書は何を映すのか、映す鏡なのか、私の姿ですね。私が誰なのか、これを見させるためなんですね。聖書を見て自分が誰なのかということをわからないとほとんど役に立ちません。御言葉が私たちの姿を映している鏡ですから、どのように映すのかというと、あなた方は悪魔の子供であるとイエス様がこうおっしゃいました。ヨハネの福音書の8章の44節で、あなた方の父である悪魔、私たちのお父さんは私の両親ではない、悪魔がお父さんだとイエス様がそうおっしゃいました。で、その証拠は何かというと、悪魔は偽りの父である、すべての人は偽りの父である悪魔から生まれたので、自分は正直者だとそういうふうに思って生きていたとしても、その人は必ず嘘をつくんですね。もう嘘をつくことがその人の DNA として、もう生まれた時から母の体内に宿っている時から刻み込まれていますから、もう自然に嘘をつくようになります。悪魔は欲望の父と呼ばれていますから、いろんなものが欲しがって、欲しくて欲しくて仕方ありません。一番わかりやすい例が、子供がダダをこねている時ですね。あれが欲しい、これが欲しいとひっくり返って泣き叫んでますけども、まあ大人だったらそうはしなくても、心の中でものすごくいろんな欲望を持って生きていますね。あれがあれば幸せになれる、お金が欲しい、好きな男の人が欲しいとか女性が欲しいとか、いろんな欲望に満ちているのが人間です。それから悪魔は人殺しの父です。ものすごく憎しみとか妬みとか嫉妬とか、心の中を見ると全く愛がない、愛に憧れている、好きな感じは愛、それは日本人にとって憧れですね。なぜ愛に憧れるのかというと、愛がないからなんです。愛が自分の中にないので、ないものに憧れるわけですね。ですからこのような性格、これを後で作ったんではなくてですね、後でこうなったんではなくて、もう生まれた時から持って生まれているのが全ての人間ですから、イエス様はあなた方の父は悪魔だと言いました。ああそうなんだと、私はこれを見た時になぜ自分がこういう状態で生きていたのか分かったわけですね。だから聖書の御言葉は私を映したわけです。本当にあなたは嘘つきだ、本当にあなたは欲が深い、本当にあなたは愛がない、自分さえ良ければいい、そんな生き方をしていたわけです。そして何を映すのかというと、悪霊と交わるものだ。ここまで見えるようになるにはちょっと時間がかかると思うんですね。どうやって私たちが悪霊と交わるのでしょうか。第一コリントの10章の20節、何をしているのかというと、ここで神様でないものを 神様と思って礼拝を捧げる、これが悪霊と交わっている。仏壇の前で、神棚の前で、いろんな宗教と呼ばれているそのものの前でひれ伏しているということは、あなたが神ですよと、人間の手で作ったもの、本当の神様でないもの、それが私を満たすものだと思って礼拝を捧げている、その時に悪霊と交わっている。私はあなた方が悪霊と交わるものでとなってほしくないと聖書に言ってるわけです。過去の自分の姿を見たら、まさに神社に行って、またお寺に行って、普通のこととして悪霊と交わっていた、それが自分の姿ですね。これが満足させたわけですね。だから偶像っていうのは宗教だけではないですね。お金が見たその人の神となり、また異性がその人の神となり、この世の中の何かがその人の神となる。宗教だけではなく、いろんなものを自分が、この自分の心を神様の代わりに、代理満足ですね、代わりに満たしてくれるもの。結局このように生きているとどうなるのかというと、その人の心の中は暗闇と虚しさでいっぱいになっていきます。ローマ人への手紙の1章の21節、世の中の快楽、楽しみ、欲望、そのようなものが自分を満たしてくれれば本当に幸せだと思えるでしょうけども、それらのものが満足させる、満たしてくれる期間が短いですね。限られた時間、場合によっては瞬間だけですね。本当に幸せ、本当に喜びと、この世の中のたくさんの喜びがあります。ですから、食べる喜び、飲む喜び、物が手に入った喜び、夢が叶った喜び、もうたくさんの喜びに心が満たされますね。私が一番飛び上がるぐらい嬉しかったのは、運転免許が受かったという時ですね。今までずっと無免許でオートバイとか車を運転していたんですけども、ある日免許が受かった時に、もう堂々と乗れると、もう本当に飛び上がりたいぐらい嬉しかったですね。それまでが苦しかったからです。いつ警察に見つかったら捕まるんだろうか、ドキドキしながら乗っていましたから、怖くて怖くて喜びを味わえなかったんです。でも免許証が受かったと、その合格発表の時に番号だったか何かが見た時に、もう本当に嬉しかったですね。もうそういうことが解放されたからですね。皆 99% の今の日本人、それ以上の人たちは、そのようにして喜びに満たされて、別のもので満たされて、依存症になり中毒になってますから、何かがなければ生きていけない、そういう状況です。しかし心はどうなるかって言ったら、暗くなってですね、そして虚しくなる、もう何をやっても満たされないというところまで結局は行ってしまうんですね。最初の頃は結構楽しく喜びがありますから、あれもこれもやってみようと思うんですけども、結局はこの中には何がないかというと、真理がないんですね。どう言っていいのか、私はどのように生きたらいいのか、それが絶対にこの闇の中で見つけることができません。それで結局はこの世の奴隷のような生き方をする以外に他に道がなくなってしまいます。空中の権威を持つ支配者として、今も不従順の子らの中に働いている霊、サタンですね、悪魔と悪霊に従って世の中の奴隷として、世の中の流れに自然に流されていきます。ある人たちは世の中でサミットの座、頂上の座、成功の座についてですね、なんといい人生だったかと思うでしょうし、ある人たちはもう 何のために自分は生きてきたんだろう、ただ苦しむために生きてきたんだろうか、ただ私はいじめられるしかないんだろうか、こんなにいじめられて苦しいんだったら死んだ方が楽だと、こんなに病気が苦しいんだったら死んだ方が楽だ、こんなにお金がなくて苦しいんだったらもう死んだ方が楽だと、そのようにですね、 奴隷になって生きる以外に道がありません。世の中で成功しようと失敗しようと一つの運命の中に縛られています。これがヘブル人への手紙の9章の27節にありますように、人は一度生きる、人は一度死ぬこととですね、死んだ後裁きを受けることが決まっている。もう人間として生まれてきた以上ですね、この運命が決まっているわけですね。もう死ぬしかないと、死んだ後神様の前に出て裁きを受けるしかない。そのことが本当に分かっていたら、動物に生まれてきた方が人間は楽ですね。犬とか猫に生まれてきた方が楽です。死んだら裁きがないですから、何をしようとですね、ただおいしいものをと食べて寝て食べて寝て、そして死んだ、それで終わったと。ところが人間は神の霊、神様の息を吹き込まれて生きるものとなってますから、永遠に存在する、そういう人間の、まあ、神様の形があるわけです。その神様の形を持った人間ですから、神様の前に出るようになります。罪はなかったならば何の問題はないですけども、この中に生きてきた私たちが、私は罪がありませんと神様の前に立った時に、そんなことを言えるような状態は全くないですよね。私が無免許運転してただけで、警察を見ると逃げたくなって心臓が高鳴るわけですから、神様の前に立ったらもう何も言えないですね。悪いのは自分だっていうことが、もうここに生きている人間はもう薄々感じてるんです。だからどういうふうに生きていったらいいのか、その道がただ見えないんですね。永遠に滅びる運命です。しかしある日聖書を読むと、これが私の中にあるということに気がつくんです。それである人たちは、自分は聖書の中の放蕩息子だと、聖書のそのイエス様が話された放蕩息子の話を読むとですね、あ、この弟の姿って私だと、父の家を離れて放蕩三昧の生活をして惨めな状態になっていると、あ、この姿は私だ。あるいはレギオンの話がありますね。悪霊がその人の中に入っている、墓場を家にして暴れ回っている、あ、レギオンって私だと、私の中にこのレギオンが住んでいる、そのことが分かる人もいます。あるいはサマリアの女の人のようにですね、あ、私は礼拝を捧げているけれども、この山で礼拝を捧げているけれども、その礼拝は偶像礼拝してるんだと、本当の礼拝を捧げてはいないと。聖書は鏡ですから、その聖書の中に書かれているそのいろんなことを見るときに、自分の姿が見えてくるようになるんですね。で、自分の姿だけが見えてしまうとどうなるかといったら、失望、落胆、絶望ですね。ああ、もうダメだというしかないですね。ああ、私はもうダメだ、永遠に滅びるしかない、これが運命ですから。しかしこれが見えるということは、聖書がその人を自分自身の姿を映したということですね。聖書を読んだときに、またこのようにメッセージを聞いているときに、あ、これが私の姿だということが見えたということです。見えたということは、神様が恵みを与えてくださるということです。闇の中にいる人たちは見えませんから、自分の姿も分かりませんし、人の姿も分かりません。神様も分かりません。悪霊も悪魔も何にも分からないで、ただ動物のような状態で生きているだけです。しかし神様が自分の姿をこのようだと見せてくださったということは、もう一つ別のものが見えるようになります。それが何かというと、キリストの姿です。キリストはどのような方でしょうか。キリストは神の見姿である方とありますね。フィリピ人への手紙の2章の6節です。キリストは神の見姿である方なのに、神の見姿であるということはどういう意味かというと、神として の栄光に輝いておられるということです。ヨハネの福音書の17章というところでイエス様がお祈りをされています。もうすぐ十字架につけられるその直前に父よと言って父なる神様に対してお祈りします。その祈りの中で父よ、この世界が作られる前にご一緒にいて持っていたあの栄光で私を輝かせてくださいと、そのようにイエス様がお祈りしたんですね。この一言だけでもイエス様はただの方ではないということですね。世界が作られる前から存在して父なる神様と共に栄光に満たされていた、人間の目では見ることができないその輝きを栄光というんですね。太陽の光でさえも人間の目で見たら潰れてしまうわけですから、神の栄光を人間は見ることができません。その方は万物の作り主である。第二コリントの4章の6節にあります。この方が光をあれと仰せられると光ができた。何もないところでその言葉によって全てのものを作られた。作られたものは全てこの方によって作られた。この方によって作られたものでないものは一つもないとあります。そしてこのキリストは愛に満ちておられた。ロマ書の8章35節ですね。キリストの愛とあります。キリストの愛の深さ高さ長さ広さが見えるように、イエス様がどれぐらい私たちを愛してくださっているのか、この愛が分かるようにということです。この愛がどこで表されたのかというと、この方が人間となってこの世に来てくださった、これがクリスマスの出来事です。ピリピの2章の7節に書いてありますように、この方が人としてこの世に来てくださって、ただ来てくださっただけではなく死にまで従い十字架の死にまでも従われたのですとあります、ね、この十字架で神である方が人間となって来てくださって、十字架の上で血を流してくださった、それがこの罪の問題を解決する誠の大祭司の働きです。罪を犯した魂は死ななければいけない。罪が許されるためには血が流されなければいけない。動物の血ではなく罪のないご自分の体ですね。もともと神様ですから、罪のない方が人間となってきてくださって、十字架の上で呪われたものとなってくださった。その目的は罪と呪いと災いから完全に解放してくださる、その大祭司の働きです。それからキリストはこの世の王であるサタンですね、私たちを支配しているこのサタンから解放しなければ私たちは自由になれません。神の子が現れたのはこの悪魔の仕業を滅ぼすためですと、十字架の死によって悪魔という死の力を持つ者を滅ぼすために来てくださった誠の王です。それからもう一つ、私たちの運命は悪魔と一緒に永遠の火の中、地獄の中です。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ父のもとに行くことはできませんと、地獄の門が閉ざされて天の門が開かれて、そして神の国に入ることができる道を開いてくださった誠の預言者ですね。イエス様がキリストとして十字架の上で全ての問題を終わらせてくださいました。これが福音です。このためにキリストが来てくださった。そして十字架で死んで3日目に死者の中からよみがえられました。 死者の中からよみがえられたということは、この私たちの罪と呪いと災い、サタンと悪霊、地獄の問題、すべてが終わったということの証拠なんです。もしキリストがよみがえらなかったとするならば、私たちは依然としてこの創世記3章の問題の中に閉じ込められたままです。しかしキリストがよみがえられて、そして今どこにおられるのかというと、非常に高く上げられたとあります。フィリピ人への手紙の2章の9節、どれぐらい高く上げられたのかというと、神様の御座までですね、御座につかれました。そしてそこでもともと持っておられた栄光と誉れの冠を今かぶっておられます。もともと栄光を持っておられたわけです。しかし人間となられたということは、その栄光を捨てたわけですね。見えなかったわけです。もしイエス様が人間となって来られて、栄光に満ちた姿で来られたならば、すべて人間が見たら、この方は神様だということが見えてしまうわけですね。しかし人間となって来られたということは、ある意味で見分けがつかない。ああ、この人ってお父さんはヨセフで大工さんだ、お母さんはマリアだ、ナザレという田舎で生まれた、そういう人じゃないか、ただの人じゃないか、この栄光がもう見えなくなってしまっているわけです。普通の人間と同じように寝たり食べたり、普通の生活をしていたわけです。神様とは誰も思えないわけです。しかし御座について栄光と誉れの冠を受けて、そしてイエスの御名によって天にあるものも地にあるものも地の下にあるものも万物がひれ伏す。フィリピ人への手紙の2章の10節ですね。イエス様は主ですと、すべてのものが膝をかがめて、この方の前に礼拝を捧げる。無数の御使いもイエス様の前で膝をかがめて礼拝を捧げている。私たちも今ここに集まっているのは、イエス様の御名によってひれ伏しているわけですね。形はただ座っているわけですけれども、私たちの心、私たちの信仰はイエス様がキリストであるというこの信仰の家にひれ伏して礼拝を捧げているわけです。だから聖書を読むと、キリストがどういう方かということが見えてくるようになります。私がどういうものであるかということが見えて、キリストがどういう方であるかということが見える、この私とキリストを結ぶ、そのなんて言うんでしょうかね、結ぶつながりとなるものがどこにあるのかというと、ここなんですね。十字架なんです。キリストが十字架につけられた時に、私もつけられましたと。イエス様が十字架についてくださっただけではなく、私もキリストと共に十字架につけられた。なぜかというと、私が罪人だということがこの中でわかるからですね。人から言われなくてもわかるんですね。あなたは罪人ですと言われなくても、自分自身の良心が、自分は嘘つきだ、自分は欲望がいっぱいだ、自分の心を見たらもう悪いものしかないと。人を見ればどれぐらい嫌な思いでですね、見ているか、その自分ので口から出る言葉がどれぐらい人を傷つけるか、もう説明はいらないんですね。自分がどういうものであるかということが分かるから、その私の問題のためにキリストが十字架で身代わりとなってくださった。十字架と私が結びつくのが信仰なんです。だから十字架が分からないということは信仰がないということなんです。十字架が分からないという信仰を持っている人たちがたくさんいますね。宗教はほとんど十字架はいらないです。クリスチャンの方という、自分はクリスチャンだと、そういうふうに思っていても、この十字架が分からないとしたならば、その信仰っていうのは本物ではないですね。なぜかというと、パウロが、私は十字架につけられたキリスト以外にはもう 伝えないことにしたと決心しているわけです。これだけを伝えると言っているわけですから、この伝えるメッセージがわからないということは何もわからないということなんです。しかしイエス様が十字架につけられた、私もイエス様が十字架につけられたときに私も一緒につけられている、これが十字架の意味なんです。初めて十字架とこの私がここで結びつくんですね。結びついたときに何が起こるのかというと、聖書が与えられたこの目的がその人に成就したということです。神様が聖書を与えてくださったわけですけれども、その神様が与えてくださった聖書を与えてくださった目的がその人の中に成し遂げられたということです。それはその人の中に命が入ったということです。ヨハネの福音書の20章の31節、神様の言葉である聖書が書かれた目的は何かとあります。イエスがキリストであることをあなた方が知ってと、このイエス様がキリストの働きを十字架の上で全て成し遂げられたこと、私の問題、罪の問題もサタンの問題も滅びの問題も全部終わったということを信じる信仰の原理ですね。つまり律法を守るとか良い行いをするとか、そういう条件ではなくて、神様はただイエス様がキリストであることを信じる、その信仰によって義とすると神様がそのように定めておられますから、このキリストを信じたその信仰を持った人が、何がイエスの御名によって永遠の命を持つためですと。このイエスの御名によってですね、イエス様の御名は天においても地においても一切の万物の上に立っている御名ですから、死んだ私たちの魂をこのイエス様の御名は生き返らせることができる。闇があったらですね、光をあれとおっしゃれば光ができるわけですから、死んでいた私たちが生き返ることができるのはこのイエスの御名によって永遠の命を持つためである。ヨハネは福音書を書いた目的をこのように説明しました。皆さんがイエス様がキリストですこの信仰を持った時に、そのイエス様の御名によって命が与えられました。この命が永遠の命です。この永遠の命が与えられているということ以上に価値のあるものは他にありません。今日も蒼天でマリア伝道師がメッセージをしていましたけれども、救われたということの価値が、最初の頃ももちろん知らないわけではなかったんですけれども、もうどれぐらいの価値なのかということが本当に分かるようになってきたと。救いの価値が分からないと、いろんなものに価値があるかのように騙されますけれども、イエスの御名によって命が与えられたということのこの価値が分かるということが、救われたということの恵みですね。その時に初めてあなた方は主にあって喜びなさい、もう一度言います、喜びなさいと。命が与えられているから喜べるわけですね。以前は死んでいたわけです。完全に奴隷だったわけです。しかし今はイエス様の御名によって死から命に移されました。そのことを聖霊による喜び、聖霊が私たちの中に信じた時に入ってくださっていますから、その聖霊によって私たちの心に喜びが与えられます。神の国が皆さんの中に望んだということです。これが救われたということです。命が与えられている、すべての罪と呪いと災いが終わって、サタンの問題、地獄の問題も終わった。これが命ですね。で、命が与えられた人に必要なのは何かというと、養育ですね。 赤ちゃんは生まれたら良いということではなくて、生まれた赤ちゃんに対してお母さんお父さんは養育していくわけです。ほっといてはいけないんですね。じゃあ何が養育するのかといったら、御言葉ですね。生まれたての、生まれたばかりの血のみ子のように純粋な御言葉の父を慕い求めなさいとあります。イエス様を信じて神様の子供になってほっといたら、もう霊的に餓死してしまいます。全くわからなくなってしまいます。救いが何なのか、自分が救われたのか、イエス様がどこにいらっしゃるのか、全くわからなくなってしまいます。それでイエス様を信じて命が入った人に対しては、今度は御言葉によって養育する必要があります。非常に大事なことですね。で、最後に今日の聖書の御言葉の目的は何かというと、忍耐と希望です。で、ここで言っている忍耐と希望というのは、この世が与えるようなものではありません。いつまでも残るものは信仰と希望と愛ですとある、その希望ですね。世の中の希望の話ではないです。世の中の希望は叶ってしまうことがたくさんあります。また世の中の希望は虚しい希望がたくさんあります。しかしこれは神様が与えてくださる望みですね。いつまでも残るものです。途中で消えてしまうようなものではありません。これが神様が与えてくださる希望ですから、じゃあどんなものかというと、ヤコブの手紙の5章の11節、ここにヨブのことが出てきます。ヨブの忍耐と書いてあるんですね。ヨブの忍耐、これが聖書が与える忍耐について、また慰めについて証ししていることです。ヨブ記をずっと読んでいくと、ヨブがどれほど苦しんだかということが書かれています。一瞬のうちに自分の財産が失われ、子供が失われてしまい、また一瞬のうちに自分の肉体が失われてしまう、もう人間としたらどん底の状態にヨブは入ってしまったということです。クリスチャンになった人たちの中でも試練を通るとですね、あ、自分はもうどん底だなと、闇の中にいるかのように光も見えない、この問題の中で、この苦しみの中で、私はどうやって生きていったらいいのかわからない、それが聖書の中に書かれている人間と同じところを通らせられている状態ですね。試練の中にいらっしゃる方がおられたら、ヨブの忍耐というものと自分の忍耐というものを少し考えてみれば、聖書が与える忍耐によって励ましを受けるようになります。あ、大丈夫だと。ヨブのこの忍耐の結末ですね、終わりを見れば大丈夫なんです。途中まではもう大変な状態です。しかしある日、嵐の中から神様の声を聞いたこのヨブが、全ての問題が解決していきます。それは何かというと、ヨブの心の目が開いたということです。心の目が開いて、今まで神様のことを噂で聞いていた、今までは知識で知っていた、しかし今私はこの目であなたを見ましたと。なぜ神様がヨブをそのような苦しみの中に閉じ込めたのか、その結末を見なさいと言ってるんですね。皆さん、今途中で苦しんでいたとしても結末を見ていないので、まだそれでは本当の答えを味わってないわけです。苦しい中を通らせられる、その目的が神様の側ではあるからなんですね。ヨセフの生涯を見ても同じですね。アブラハムの生涯を見ても同じです。もうすぐにみんな欲しいものが手に入って、地上で喜びに満たされているというような人たちだけじゃないですね。むしろ反対に、この世の中では苦難と思えるような中を通ったのが、この聖書の中に書いてある人たちですね。昔書かれたものは、すべて私たちを教えるために書かれたのです。それは 聖書の与える忍耐と励ましによって希望を持たせるためです。一人一人の人物の生涯を読んでいくと、その結末を見ると神様がどういう方かが分かるようになります。ですから私たちの頭の中ではなぜか答えが遅いと感じることがありますけれども、しかしヘブル書の10章の37節、遅くなることは決してないと、絶対に神様は間に合わなかったということのない方です。そしてもう一つ、イザヤ書の60章の22節、時が来れば私主が速やかにそれをするとあります。だからそれをするということは約束してくださったことをするという意味です。皆さんに神様が約束してくださったことは必ず神様がなさる。しかもそれは絶対に遅れることはない。時が来れば速やかに主がそれをすると約束されています。そのことを信じて忍耐と励ましを受ける皆さん一人一人となりますように、主の御名で祝福をお祈りいたします。父なる神様、恵みを感謝をいたします。どうか聖書の与える忍耐と励ましを与えてくださり、忍耐と励ましを与えてくださる神様が、この信仰を持った私たち一人一人本当に希望を持って今週も歩んでいくことができるように、神様から与えられる望みに満たされた一人一人となりますように、主の御名でお祈りいたします。アーメン。